文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、今日は古谷恒秀さんがお休みということで、引き続きメールファックスをご紹介します。
はい、今日のメッセージテーマはお花の話です。はい、お花にまつわるメッセージをご紹介しておりますが、じゃあ次私行きましょうかね。
はい、お願いします。
さん、こちら横浜市の熊さんです。56歳、公務員の方です。はい、今日のテーマ花についてです。25年前、妻にプロポーズするときにバラの花一輪を添えました。当時一番青いと言われたブルームーンをバラの包みで有名なデパートのお花屋さんで買いました。ブルームーン、当時花言葉は不可能、ありえないことでした。当時青いバラはなかったからでした。その後遺伝子組み換え技術の進化で綺麗なバラが見られるようになりました。花言葉も神からの祝福に変わりました。はい、今でも結婚記念日にはブルームーンを妻に送っています。
あら、そう、なんて仲いいんだよ、ちゃんと。あ、綺麗。見たことあんまりないの、ブルームーン。
なかなかね、
希少でしょう。だってね、まだまだ柔らかいね。
あら、なんか、
ね、お色味の中でも、
ね、青紫みたいな。
めちゃめちゃでもロマンチックですね。
ですよ、
こうね、不可能っていう花言葉のね、こう。
ね、それをあのバラの花包みに、バラの花の書かれた。
でも今でも送られてるということが、やっぱこう仲良しだというかね。
そうね。はい、愛情深い、ね。
愛情深い方で。いいよ、そういう方いいわね。
いいわね、そういう方。
いいわ、そういう方。
いいわね、美穂さん。
ないかしらね。
ね、本当よ。はい、では続いて私。でよろしくて、はい、参ります。
はい、
千葉県市川市のラジオネーム、ピロンキさん、63歳の方からです。いつも作業しながら携帯ラジオで拝聴しております。現役の植木屋です。
うん、お疲れ様です。
はい、この時期に甘い香りを強く香らせるのは、先ほどあの以前ちょっと最初の番組のね、頭の方でお話出た、あの香りの強いお花の話、羽衣ジャスミンだと思います。香りはユリや金木犀に近いです。花は白色とピンク色が混じった可憐な花です。つる植物なので小さい植木鉢や垣根に巻きついていたり目立っていないですが、広い範囲で良い香りが漂います。あまり強い剪定をすると枝が枯れるし、つるを整理するには大変なので植木屋泣かせですけれどもね、というお便りでした。もうね、あの他の方からもジャスミンじゃないですかっていうねメールがたくさんあの来てるんですって。ありがとうございます、皆様ね。でももう現役の植木屋さんのもうねアドバイス、
これだわね、じゃあね、
かなり有力、有力な、
ね、これ香りますよね。
ね、そうよね。
これなんかお庭とかでよく見かける。
うん、でもジャスミンもいろいろあるけど、羽衣ジャスミンっていうのが特に香りが強くて、ユリや金木犀に近いんですって。
羽衣ジャスミンって
。羽衣ジャスミン。
ね、すごいいっぱい、たわわに、
たわわに
咲いておりますけど、
ね。植木屋さん泣かせなんですって。
あ、まあ、そうなのね。
そういうゴールデンウィークもね、関係なくお仕事されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、剪定なんかはどうなのかしらね。
植木屋さんはね、暑い時期で大変かもしれませんね。
ぐんと伸びるでしょうからね。
そうですよね。
ニョキニョキニョキニョキ伸びてきてますから。
そうよ、
ご苦労様でございます。
もやもやがだいぶ晴れました。
羽衣ジャスミンじゃないでしょうかというね。
ちょっとあの
いいですよ、
それらしきもののところで今度香ってみてくださいね。あの
嗅いで、くんくん嗅いでみてください。
ね、はい、ね、
このお手。お姉さんがあのなんかこうこれぐらいっつってこう大きさを示した。
私が言ったあの低冠木のちょっと丸っぽい感じにね、はい、あれしてるのは、あのジャスミンじゃなくて人長毛の方だったと思います。
それですか。
そう、人長毛がやっぱ2月から4月ぐらいに咲くお花で。でもね、やっぱちょっと、ちょっとそれよりも前のお花か、まあ、
ジャスミンっぽいですかね。
なんかこっちの方説のが有力な気がしたわね。
ましたね、
ユリやキモクセン近いっておっしゃってるのも。
あ、じゃあちょうどね、匂いの感じも似てるのかもしれない。
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ美穂さん。
はい。ではですね、
はい、
神奈川県川崎市63歳、玉隠居さんからです。以前住んでいた2階建て2棟のアパートが取り壊され更地になりました、
はい、
翌年春に一面が橙色のポピーの花畑になりました。
ポピー。
しかし普通のポピーではなく 長身ヒナゲシという有毒外来植物らしいのです。
あら、
根から他の植物の成長を阻害する成分を出し、触るとかぶれ、種の数が非常に多いので繁殖しやすいとのことです。
なんて強い。
その空き地は舗装されましたが、今も付近にその花が咲いています。花に罪はありませんが、見ると踏みつぶしますすみません。
このことでした。
有毒ですから。
でもね、まあ、その
踏みつぶしてる
ということ、踏みつぶしちゃう、
戦ってくださってるっていう感じですかね。やっぱりその他のお花からしてみたら、もしかしたら
ったです、これです、
この方ちょっと
これでもこれあのちょっとこう綺麗なね、
綺麗
な、なんかうちの実家の本のなんか空き地にもこれ咲いてたような、
咲いてる咲いてる、だから強いのよ生命力が、
なんかニョキニョキニョキ咲いててこれ、ね、
まさか他の植物の阻害をする有毒性を持ってるなんて、
他を阻害して触るとかぶれるというね、
他のだからこの
悪ですね、
このね、あの日本生息のお花から取ってみたらこの方はヒーローよね、ちょっと
ヒーロー、
そうよ、
そうね、
すいませんって言って、
すいませんって謝られてるからね、許しましょう、
許された
許さ、
ありがとうございます。
どこ側の人なのか
許された。さあ、東京都小平市あの子さん、
はい、
38歳女性の方です。
はい、ありがとうございます。
今日ツツジナデシコカーネーション、
はい、
お花の話ですけど、カーネーションといえば、はい、昔のバイト先でのことを思い出します。私はパン屋さんでバイトをしていたので、
はい、
閉店後に売れ残りのパンを持って帰るのが恒例でした。廃棄になってしまったらもったいないといつも山ほどのパンを持って帰っていました。
優しいパン屋さん、
ね、そんなある日、隣の花屋さんがカーネーションの鉢をたくさん並べ、ご自由にどうぞと札を出していました。
あら、
母の日の翌日、鉢植えをわざわざ持っていく人は少ないのか、夜になってもほとんど残ったまま、このままじゃ捨てられちゃう、私の持って帰る魂に火がつき、両手いっぱい5鉢ほどのカーネーションをぶら下げて帰ったのでした。花好きな母は喜んで庭に植えてくれ、カーネーションはその後も数年間元気に咲いていたそうです。
鉢植えのカーネーションね、
あんまり、そうですね、直植えのってあんま見ないですね。
そう
か、元気に育つんですね。
そうね、やっぱり
カーネーション、
土にね、あの
土に植えると元気になります
ね。元気になるわね。あ、じゃあ
5鉢はすごいですね。お姉さんも結構持って帰り、
なんで私のことを立て出すのよ。
5鉢は やりますね、やっぱり、
ね、
これすごいです。
すごいわ
ね、いいことされました。
あら、でちょっとまだいけますか。
はい、
はい、はい、じゃあ続いて、まあ、ちょっとね、土つながりかしらね。
土つながり、
はい、中野区の、東京都中野区の、ラジオネーム小町子さんからです。
はい、
55歳の方からです。はい、阿佐ヶ谷姉妹さん、砂山アナ、こんにちは。
こんにちは。
大滝さん、良くなってきたかしら。ご無理せず療養していただきたいです。お花と聞いて、前から阿佐ヶ谷姉妹さんにお伝えしたいことがありました。テレビで豆苗を育てていらっしゃるのをお見かけしていますが、あの苗の残りを種ごと土に埋めるとニョキニョキ伸びて、白い可愛いお花が咲いて、その後絹さやができるのです。ネットで見かけて、うっそとやってみたら、一夏で20さや以上は収穫できました。その頃野菜高騰時期だったのでとても嬉しかったです。ただ結構小さいムクシも湧くのでベランダがおすすめですというお便りでした。そうなんですよね。
絹さやに、
そう、あのさやインゲンのね、さやインゲンじゃないや、絹さやの、絹さやって言ってたかしら、さや
何さ
どう
さやエンドウと絹さやって一緒じゃない、一緒かな。
さやエンドウ、エンドウ豆の、エンドウ豆なのよね、だからあれが、
豆苗がね、
豆苗の、ね、あの豆がね、苗もね、そうそうそうそうそう、
植えればそうか、
そうそうそうそう、すごい綺麗な、そう、あの白いお花が咲くっていうのがあって、でも私たちはどうしてもなかなかね、土でっていうのが、あのベラ、うちのベランダと呼べるほどのスペースもないので、それでね、そう、あの水水耕栽培もっぱらそれだけになっちゃってるのよね。
虫がちょっと湧くとなると、そうね、
豆苗栽培はね、やっぱりね、本当に水腐りと、あの小虫との戦いなのでね、
これからね、小虫が増えますからね。
そうなんですよね。
あ、でもそうか、もしね、庭が とかベランダできたら、
そうね、
絹さやは結構高いですから、
絹さや、
お花、美味しいしね、
お花を咲かせて絹さやまで行けたら、うん、本当にそれはもう老後の夢だわね私も。
そんな壮大な夢です。
育てきるまで行けたら本当に絹
さやを育てたいわね。
いいわね、うん、ありがとうございます。
なるほどね、そうか、絹さやできる
の、ね、あ、こんなお花、こんなお花見たことある？これはちょっと赤めのお花だけどもね、可愛らしいの、ね、
あ、そうやってね、そうか、そうか、可愛いです、
は
い、
ではそのままお姉さんから今日最後の一曲ですね、はいはい、花にまつわるテーマ、お姉さんから曲紹介をお願いします。
はい、それではお聞きください。大高しずるさん、朝ドヤユンタ。
さあ、お姉さんの選曲、大高しずるさんで朝ドヤユンタ、聞いてもらってます。
はい、沖縄の、まあ、あの歌としても有名で、いろんな方が、まあ、あの歌われてるんですけど、私はこの大高しずるさんの独特のこの雰囲気、うん、歌い方の朝ドヤユンタが好きで、この曲にしたんですけども、あの小学校の頃、私あの、うん、灰谷健二郎さんの太陽の子という本にすごく感銘を受けて、でその本の中にもこの朝ドヤユンタというのが出てくるんですけど、でずっと憧れがあったんだけど行かずじまいだったんですけど、
沖縄に、
そう、2005年に、うん、あの一度沖縄を舞台にした、あの舞台にちょっと私まだ役者志望だった時ね、出させてもらう機会があって、うんうん、でその時にその実際に沖縄に行って、あの舞台の冒頭のね VTR を撮ってくるっていうのをやったのね、
うん、
でなんかすごく、うん、あの真っ、ね、久高島っていう神が住む島って言われてるところで、真っ白な白砂 の道が、うん、あの一直線に空まで続いてるみたいなところ、バーッと歩いていくみたいなところやつやったりして、でその脇にハイビスカス咲いてたりして、もう本当に感慨深かったんだけど、
ああ、それ、その時初めて。
で、それで、うん、私、その時に撮った、あの、映像をね、幕間と一番最後に流すんだけど、うん、舞台の稽古してるうちに、その映像撮った時よりも、ぐんぐん痩せちゃって。
痩せちゃった
の？そう、あの、練馬区まで1時間かけて往復してね、あの、自転車で通ってたの。うん、したら、激痩せしちゃって、あの、舞台の最中と、あの、舞台の前後ろに流れてくる映像でね、私のサイズ感が全然違っちゃって、うん、ちょっとつながりがなく、おかしなことになっちゃって、ちょっと申し訳ないことしちゃったのよね。
そんなにバレるほど、
バレるほどがげっそりしちゃって、気をつけなきゃいけないなって思いました。そんな思い出のある歌、そういう思い出でもないんですけどね。はい、以上、大竹紳士交遊録でした。明日火曜日は中島武さんいらっしゃいます。